皆さん、こんにちは。社会保険労務士の上田です。ここからは、労働保険徴収法ということで、新しい科目入っていきましょう。この動画ではですね、チャプター1、始まる前にということで、全体像をですね、しっかりと掴んでから中身に入っていこうという趣旨で、お送りしております。ではですね、早速見ていきましょう。今まで私たち、何の学、ね、科目を学習してきたかっていうと、労災保険法、そして雇用保険法について立て続けに学んできました。その時にもお伝えしましたけれど、それぞれの給付であるとか、あるいは被保険者って誰なのとかですね、事業主が行うべきことって何なのっていうところは、まあ、すでに学習をしたんですが、一つだけ勉強してないところがありましたね。それが、労働保険をどういうふうに保険料徴収をするのかっていうお話になります。で、労災保険法と雇用保険法合わせて、労働保険っていう言い方をするんですけど、その労働保険の保険料をどう徴収するか、それを今からこの労働保険徴収法という、科目でですね、学習をしていくというお話になります。ですから、労働保険徴収法を勉強していると、労災保険法でこういうふうに学んだよねとか、雇用保険法でこんなふうなことを言いましたがっていう科目、ことがですね、たくさん出てきます。ですから、例えばその中で、あれ、これ労災保険法ちょっと記憶が曖昧だなとかね、雇用保険法記憶が曖昧だなっていうところは必ず出てくると思います。で、そこをですね、うわ、覚えてないどうしようではなくって、そこはもうね、そういうもんだということで思っていただいて、だったら、ちょっと労災保険法ね、ここテキストちょっともう一度だけ見ておこうとかですね、振り返りをしながら、こう、行き来していただくと、より記憶の定着が図れるかなというふうに思います。で、試験の出され方がですね、ちょっと、労働保険徴収法っていうのは特殊なんですね。そこも見ておきましょう。まずですね、労災保険法とですね、雇用保険法に関しては、選択式があります。選択式5問出されます。で、択一式ですね、丸バツを判断していくっていうことに関しては、それぞれ10問中7問、つまり問1から問7がですね、労災保険法、あるいは雇用保険法ということで出題されます。で、それぞれ3問ずつ余ってますね。問8、9、10。で、雇用保険の方も問8、9、10って余ってる。合わせて6問ですね。6問に関しては労働保険徴収法という、そんな科目から出されるというお話になります。ですから、そのね、丸バツを判断するためにキーワードを押さえるとか、正しい答えを押さえるっていう、そういう学習方法は必ず必要になってくるんですけれども、今までのように、例えばこれ穴が抜かれたら埋められるかどうかっていう、そういう意味でですね、キーワードを見ていただく必要はないかなというところです。あくまでもそのものが出てきてとかね、言葉が出てきて、それが正しいか間違ってるか、そこをね、判断ができるようになれれば、労働保険徴収法は取れるようになりますんで、っていうところをまず、押さえておきましょうというところです。はいですね。そして、今からですね、目次を全体像がっつりとね、がっつりでね、ざっくり見ていきたいなというふうに思います。で、目次の中で全体像の内容であったりとか、品質項目ですね、二重丸っていうふうにお伝えする項目は最重要項目、そして丸印っていうのはチェック項目ですね。まずここを確認をしていきたいと思います。で、なぜ目次を確認するのかっていうところなんですが、最終的に目次を見た段階で、各科目の論点、引っ掛けポイントって何かっていうことが言えるっていう話ですね。そして、あるいはこの言葉、キーワードを見た、例えば、円納っていう言葉が出てきますってなった時に、円納って言われた時にどういう内容かっていうのがね、きちんと言葉で自分で説明できる。ね。そういうふうになったら、かなり、本試験合格には近づいてるっていうふうに判断ができますんで、そういうことを目指すために、まず目次でね、全体像をがっつりね、がっつりじゃない。また間違えました。すいません。ざっくりですね、見ていきたいというふうに思います。でです。最後ね、こういうふうに書かせていただきましたが、労働保険徴収法は、ほにゃららのいい科目ということで、これある合格者の方が言われていて、私それいい言葉だなと思って、ずっと使わせていただいてるんですが、労働保険徴収法はコスパのいい科目だっていうふうに表現をされてました。で、それが何かっていうと、皆さんどうでしょう？今までのですね、テキストであったりとか、過去問と比べてみると薄いですよね。必ず薄いと思います。ですけれども、6点もあるんです。で、この労働保険徴収法っていうのは、問題演習をすればするほど点数が上がっていきます。なので、なんかこう、なんていうんですか、鬼門っていうんですかね。見たこともないみたいなことはあまり出題されないんですよね。ですから、やればやるほど点数が伸びる。そして、薄い科目ながら6点取れるっていう意味では、かなり労災保険法とか雇用保険法の助けになります。なので、ここをですね、ぜひ、得意科目、 ね、と言いますかね、まあ、これを、得点源に変えていきたいなっていうふうに思いますんで、ね、頑張ってみていきましょう。では、目次開けてみてください。はい。テキストの6ページです。はい。まず、チャプター1では、総則ということで、全体像を見ていきます。で、一つだけ先にお伝えをしておくと、徴収法、この二重丸、つまり最重要項目、よく出題されますっていうものが非常に多いです。で、そうじゃない項目と、かなりきっぱり分かれてますんで、まあ、ここ重要でね、しっかりと学習していくよっていうところを目に見やすいので、そんなところを中心にお伝えをさせていただきます。で、チャプター1の総則の中では、はい。1の2定義が二重丸です。そして1の3事務の所轄っていうところが丸、チェック項目のところです。そしてチャプター2保険関係の成立と消滅っていうところで、どういう時になったら労働保険の事業所になるんですかとか、あるいは消滅扱いになるんですかっていうことを学びます。で、ここ二重丸非常に多いです。はい。で、1の1保険関係の成立、1の2保険関係の消滅、これいずれも二重丸です。で、まだ続きます。2の1保険関係の成立というのが二重丸で、2の2の保険関係の消滅は、まあ、丸印ぐらいかなっていうところですね。あと、二重丸が3の2有期事業の一括、そして3の3請負事業の一括です。で、残る3の4継続事業の一括っていうところは丸印、チェック項目ぐらいかなっていうところの位置づけです。まあ、でも、いずれにしてもチャプター2はですね、かなり品質ポイントになります。はい。そして、その次、7ページです。チャプター3、保険料と負担っていうところです。労働保険ってですね、まあ、どういうふうに計算されるんですかですね。どういうふうにお給料から控除される、まあ、差し引きされるんですかみたいなところを学んでいくというお話になります。で、二重丸、最重要項目としては2つ。1の3、賃金総額っていうのと、1の4、一般保険料率っていうところになります。はい。そして、チャプター4、保険料の申告と納付っていうところですね。まあ、保険料計算しましたよ。そこまでがチャプター3なんですけど、実際に、じゃあ、どういうふうに納めるんですかとか、どういうふうに申告をするんですかっていうことを学ぶ。まあ、いわゆる労働保険、徴収法の核となる部分が、このチャプター4っていうところになります。はい。そしてですね、1の8と2の1に関しては、もう二重丸を超えて30丸ぐらいです。はい。ですね、1の8の、概算保険料の延納、そして2の1の確定保険料の額と申告納付ですね。で、ここでは事例問題ですね。例えば、こうこうこれぐらいの賃金で、こういう事業をやっていて、人数はこれぐらいなんですと、保険料はいくらですかみたいな、そういう事例問題が出されることがあります。ですから、この講義の中でも事例問題取り上げつつですね、チャプター4に関してはかなり、じっくりですね、見ていくということになります。で、あともう一つですね、2の5、口座振替による納付っていうのも、最重要項目二重丸をつけておいていただくといいかと思います。はい。では次行きましょう。チャプター、テキストのページ数8ページですね。はい。チャプター5はメリット性ということになります。メリットなんですけども、これはですね、労災事故めちゃくちゃ起きるぜっていう場合は労災保険率高くなるし、めちゃめちゃ事故なくて平和だぜっていう時は労災保険率が下がるみたいなね、そういうふうな、まあ、メリット性というふうに言われるものを学習します。で、まあ、強いて言うならば、1の1メリット性の適用要件っていうところが丸印ぐらいかなっていうところです。そして、チャプター6、因子保険料。あれ、これ聞いたことありますね。はい。雇用保険法で学習しました。日雇いさんの保険料どうやって納めますか？印紙を貼ります。手帳にね、貼りますみたいなことを見ました。で、そこに関して学習をします。で、ここ、強いて言うならば、1の1、印紙保険料額と納付っていうところが丸、チェック項目ぐらいかなっていうふうなことです。そして、チャプター7、特例納付保険料というところです。で、まあ、これに関してはですね、あまり出題されていないので、まあ、さらっとですね、学習をするというところです。そして、チャプター8、労働保険事務組合です。はい。この言葉もどこかで聞きましたね。覚えていますか？はい。まあ、労災保険の中でもですね、特別加入とかありましたね。まあ、特別加入するには労働保険事務組合に委託してないといけないよ、みたいなのがあったんですけど、第一種特別加入とかですね。まあ、そういった声に出てきた。じゃあ、そもそも労働保険事務組合って何するところなの？っていうところね。そんなところを見ていくのがチャプター8です。で、1の1、労働保険事務組合っていうところが20丸、最重要項目かなっていうところですね。そして、テキスト9ページ、チャプター9、督促および滞納処分、延滞金ということで、労働保険ですね。なかなか保険料納めませんという時にどうしますかっていうことを学習します。で、1の1、督促及び滞納処分っていうところが、まあ、比較的出てますねというところで、二重丸ですね。はい、つけておいてください。 はい。そしてチャプター10、雑則罰則。そしてチャプター11っていうのが、届け出の整理だったりとか、不服申し立てですね。まあ、これに関しては他の法律でも学習しましたんで、まあ、そことですね、ちょっと比較しながら、ざっと。はい、学習をしていくというところです。まあ、本試験ではあまりそこまでね、取り立てて出題されているってことはないですね、というお話です。はい、ですね。で、まあ、こういうふうにざっと見てきましたけれども、この徴収法、いわば、チャプター4まで、1から4までですね、そこが、まあ、いわば肝だなっていうふうに私は感じております。なので、まあ、当然ね、5以降も、この講義では、学習はしていきますけれども、皆さんが勉強されるとき、まず1から4っていうのに、まあ、力点を置いてしっかりと学習する。で、しっかりと学習するっていうのが何かっていうと、はい。まあ、講義をね、真剣に聞くとか、まあ、そんなのもあるんですけれども、その問題演習の仕方なんですが、これ、ぜひ、細切れでやってほしいんです。ですね。まあ、この細切れでっていうお話は、まあ、他の今ね、させていただいたりもしてますけど、例えばですよ、はい。チャプター1ね、とか、まあ、チャプター2でもいいですけれども、セクションがね、1、2、3って分かれてますよね。その中でさらに1の1とか1の2って分かれてます。で、その1の1を終わった段階で1回過去問をやってほしいです。で、その次1の2が終わったらまた過去問を解くですね。で、できることならばそのセクションが終わった。1の1もやった、1の2も終わったってなったら、セクション1の過去問をもう1回やってみるとかですね。そういうふうに細切れでやってみてほしい。いいなというふうに思います。まあ、当然、例えば一番初めのね、1の1目的なんかはもう過去もちょっとしかないので、まあそういう場合はもうね、セクション1全部まとめてやろうとかでもいいとは思うんですけれども、要はいろんな項目に派生をしているので、まとめて過去問解こうって思うと頭の中ごっちゃになりがちなんです。なので、まず、まあ講義聞いていただいて、そこの部分ですね、細切れ、少なくてもいいので過去問を解く。あ、で、あ、なるほど、こういうふうに出題されてるんだなって思う。で、それでまた次進んでいただいて、まあ、問題解いていただいて。で、ちょっと振り返り、セクション1終わったからセクションもう一回1やろうかとか。あ、チャプター全部終わったから、じゃあチャプター全部の過去問やろうかっていうふうに、少しずつ過去問を解く、範囲をですね、広げていただくことで、きちんと、インプットとアウトプットのバランスが取れるようになりますんで、そこですね、ちょっと聴取法は特に意識をしていただければなというふうに思います。はい。ではですね、この次の動画から、チャプター1入っていきましょう。